このチャンネルは JBS 日本福祉放送です。
この番組は株式会社アーテリーと視覚支援機器の株式会社システムギアビジョンの提供でお送りします。
武田と
山口の
時々
役立ちラジオ。
はい、こんにちは、山口誠二です。
そして、はい、役立ちです。
今週もよろしくお願いします。
お願いします。
今週も、Zoom で、収録させてもらってます。
なかなか難しいね、これが ねタイミングがね。
こんな時代が来ちゃったなということです。
ですね、ちょっと増えつつありますが、そんな暗いニュースもある中で、はい、明るいニュースですね。
最近の話題といえば、何でしょう。
空に行くのかな、宇宙に行くのかな。
1週間前ほどに、民間の宇宙船が初めて運用されて、で最初の、パイロットに野口さんが乗ってると。でなんか長い旅行なんですね。半年旅行なんです
ね。
そのまま、宇宙国際宇宙ステーションにドッキングして、約6ヶ月間滞在するそうです。
老化が進むんですってね、宇宙では。
何するんだろうなと思うんですけど、
なんかいろんな種とか持っていくんでしょ。
そういろんな実験するんですよね。ものすごいたくさん、その中に網膜再生の実験も今回はするんだそうですよ。
どんなことするんでしょう ね
ちょっと詳しく発表されてないので
、なんかをするんですよ。なんかあれだろう、細胞でも持っていって、それがなんかビューンって、なんだろう、早く
多分増殖するときに無重力空間で、なんか均質にものができるとか、なんかそういうメリットあるらしいですよ。
楽しみですね。どんなお土産話をたくさん持ってきて帰ってきてくださるのか楽しみです ね。
6ヶ月間もしかし重力のないところで暮らしたら、もう私ぐでんぐでんになりそうな気しますね。
老化が進むのが早いって言ってましたもんね。
自分の体重多分支えられなくなるんでしょうね。
ぐにゃぐにゃだろうね、
というようなことで、
はい、
秋も深まる中頑張っていきたいと思います。
はい、
今週は、ネクストビジョンビジョンパークで、お仕事されてる和田さんに登場いただいて、
はい、3歳になったビジョンパークに、62歳になった和田さん、牧津さんが登場してくださいます。
後半のお役立ち情報の方は、数回前の放送でご紹介した、食品のロスについて、これもほぼ武田さんがレポートをしてくれるという状態になって、私聞くだけで楽だなと思ってますけど、と思ってます。
はい、
はい、じゃあ今日もよろしくお願いいたします。今日は、ゲストコーナーに、脇吉さん、脇吉さんという呼び方でいいのか。
こんにちは、脇吉です。
はい、ハッピーバースデーとユー。脇吉
ですか、すみません、フルネームお願いします。
はい、はい、私の名前はですね、和田光一と言います。公益社団法人ネクストビジョンというところで、働いています。ビジョンパーク情報マスターの脇吉という名で出ておりますが、本名は和田光一と申します。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
神戸アイセンターのね、2階ですね、あれ。
そうです、
2階にあるビジョンパークっていうところでね、
2階ですけどエントランスですよね。
玄関入ってすぐのところですね。
入り口が2階になってますよね。
すぐ奥が病院の受付になってます。受付が奥にありますから、エントランスのところですね。
ちょっと、初めての方もおられますので、ビジョンパークのざっくりとしたところをご説明いただけますか。
はい、神戸アイセンターっていうのは、神戸市 の, ポート、まあ、人口の島ですね、ポートアイランドの中にありますけども、この場所は医療産業都市といって、神戸市がそういった医療産業のですね、拠点を作っている場所です。で、皆さんご存知ですよね、iPS 細胞で世界で初めて網膜再生を行った高橋正代先生、この高橋先生がこの神戸アイセンターを考えられて、まあ、作ったというか、まあ、この元をこういうお考えをですね、形にしたということだと、
はい、その中にあるビジョンパークっていうのはどんな役割なんでしょう。
そうですね、ビジョンパークっていうのは名前のようにパークってついてます。これはどなたでもですね、ここの場所に集い合える、それは病院なんですけども、このビジョンパークは病院の患者さんとか関係者以外どなたでもここに来ていただいて、で、内容はですね、見えないとか困ってらっしゃる方にもちろん情報を伝える場所ではあるんですけど、もう一つの役割は社会の人たち、一般の方たちに見えない見えにくいさで困難のある人のことを正しく理解をしてもらう、そういった場所になっています。見える方がまずですね、パッと目に入ってくるのはあれですよ、クライミングの壁、それも壁のホールドがですね、光る、LED が中にあって光るホールドの壁が見えます。
あのホールドっていうのは掴むとこですよね。
そうです。はい。登っていくとき、掴んだり足をかける、出っ張ってる。うん、ここが光るホールド。これもね、見えにくい方がその光でよって導いて登ることができるというクライミングボールになってます。
うん。
それからビジョンパークのど真ん中にはオープンキッチンがあります。電子レンジもちゃんと音声の出る三菱製のものを置いてありますし、炊飯器もあります。
だいたい和田さんここにおられますよね。
そうなんですよ、まあ、そこが一番居心地がいいもんですから。そこにいますね、はい、
だけど今日は、
今
日はコロナの関係で今いらっしゃるのは、
そうなんです、今日は自宅です。私が住んでるのは愛媛県松山市なんです。神戸じゃなくて愛媛県松山市の、うん、今自宅からですね、オンライン、いわゆる在宅、テレワークというやつです ね。今そう、私の目の前にある iPad はですね、あれですよ、ビジョンパークの受付のところに置いてある iPad ともうオンラインでつながっていて、ビジョンパークの中の音はもうリアルタイムに今聞こえてですね、はい、うん、そんなような状態で仕事してます。
なるほど。
ということは、ビジョンパーク今行っても和吉さんは現在いらっしゃらないけど、和吉さんに相談があるわっていう方はもう大丈夫なんですよね。
そうですね、はい、そうです。うん、今ここを今つなぐ前にも一件見学対応で、ビジョンパークの中をですね、ご案内しました。オンライン、
そうなんです。
面白いでしょ、うん、ね、見学に来られた方はレシーバーをつけていただいて私の声が聞こえる状態でですね、そしてエリアが全部で、先ほどはキッチンとクライミングウォールのことをお伝えしましたけど、全部で5つのエリアに分かれてます。で、この5つの場所エリアっていうのはそれぞれにですね、ロービジョン、視覚障害に関係のあるテーマを設定してます。ただし目的別ではないんです。感情に関わるような場所で、どういうことか、見えなくなってまず何を感じるか、何が困るかっていう、最初に困るのが文字が読めないっていうことなんですね。患者さんの中で一番訴えるのはですね、やっぱり文字の読み書きが、新聞が読めないんですとかね。で、それを一つのテーマにしたところがリーディングエリアと言います。で、リーディングエリアはこれはもう山口さんいつもここに来ていただいたりするんだけど、拡大読書機を今置いてあったり、 iPad やパソコンといったものの、まあ、機器を使って見えにくさを解決する方法や手段をそこでお伝えしているエリアになります。シミュレーションエリア、シミュレーションというのは何をシミュレーションというのは疑似的なということですけど、これは環境です。そのロービジョンの方の生活環境を疑似的に作って、そしてそこでですね、いろいろとやはり見えにくさを解決する方法を試していただく、方法とか機器を試していただく、で、環境には一つ明るさがありますので、その場所はですね、上のライトが特殊なライトで、非常に弱い明るさから非常に明るい明るさまで、変化させる調光ライトになっています。 うん、それからあとは、まあ、学校のようなあの机と黒板を設置したり、マッサージ用のベッドもセッティングできるような、まあ、あの環境、いろんな環境で仕事ができる環境とか学習できる環境を作っていただいて、でその中で試していただくというので、まあ、ここは失敗を恐れずですね、失敗してもいいよ、何でもあの見えにくさをしっかりですね試してみましょうみたいなテーマの場所です。で3つ目はですね、アクティブエリアで、ここはあのクライミングのあるクライミングウォールのあるところで、これ将来の、まあ、一つの目標というんですか、最初見えなくなってできないとかも諦めてしまっていることが、まあ、将来は希望に変えていこうという、で壁も登れますよ、壁も登って越えられますよ、そして、文化的な活動もできますよって、ここ実はアクティブエリアっていうのは、上からスクリーンが降りてきまして、映画の上映会、副音声のガイド、音声ガイド付きの上映会もしております。リラクゼーションエリアっていうのがあります。で、これ、リラクゼーションっていうのは、心を癒していただくというテーマで、これはどういうことかというと、まず見えにくくなったら、見えないから将来の希望が見えなくなる。すなわち、失望した状態ですよね。もう絶望してしまっている、心の中がもう折れてしまった状態っていうのがどうしても最初にありますので、まあ、そういうっていうのは無理にですね、あんまりそこ刺激をするんじゃなくて、自然の中で、まあ、心を癒してください。癒す時間も必要でしょうっていうようなテーマの場所です。で、ここがリラクゼーションエリア。ここはね、自然の音が流れてます。自然の鳥の声とか波の声、波の音、それから小川のせせらぎとかね、癒しの空間になってますので、それから天井が高くて音が非常に反響して響いてます。うん、というような場所が癒しの空間です。それから最後が真ん中にあるキッチンです。で、キッチンは一つの役割は見えにくい方がお料理をしたり作ることをもちろん体験していただけるんですが、もう一つ一番先ほど言いました見えない方を周りの人に知っていただく、社会に知っていただくというために、さまざまなですね、ここでは、まあ、お料理もその一つということですけど、ワークショップを行って理解を深める、心の本当にですね、一緒に体験していただく中で発見やですね、その何て言うんですかね、見えない人のことを理解するというよりも一緒になって活動できる場というコンセプトなんですね。その中で自然に体験している中で自然に何か分かってくる、それは理解という、まあ、レベルよりもご本人が学ぶっていうんですか、何か新しいことを発見する場所ということで設定しています。まあ、そういうコンセプトがビジョンパーク全体に作られている、まあ、考え方として非常に大事なところですね。
かなり広いですよね。
100平方メートル、まあ、言うと分かりにくいんですけど、まあ、距離で言うと25メートル ×25 メートルの空間です、
うん、
はい、テニスコート2面ぐらい、はい、
バリアあり、
壁もない、それからそうそう、段差がたくさん、この仕切りはですね、段差なんです、壁がないんです、全く一切段差と、それから、まあ、家具、ここには家具が配置された、家具と本棚ですね、それで仕切りを作ってます。イベントもたくさんありますと言いたいんですけれども、これがコロナですよね、
うん、
コロナの関係で今イベントがですね、リアルなイベントが、できない状態になってますね、はい、うん、そうなんですよ。
でも残念なんで、リアルのはできないんだけど、ありがたいことに多くの方も、参加できるような、Zoom で結構イベントをやってらっしゃいますよね、今。
はい、今 Zoom でやってます、はい、オンラインを、ね、新たなですね、今こちらに挑戦ということで、ビジョンパークを外からでもね参加できるような仕組みでやってます。ゲームもこの間やりましたよ、ゲーム大会ね、ここの公開の時にね、やりました。今はオンラインでいろんなことを挑戦してますので、ぜひまた参加してみてください。もし情報があればホームページ等で見ていただいたらと思います。
その辺の情報はホームページに行けば見えるということですね。
ホームページ、はい、まあ、見に来てください、あります。
体を動かす系もやってはりますし、あとやってはるのが愛関係のなんかもやってますよね。
やってますね、はい、そういう iPad、iPhone、iPad ラウンジ、ね、
うん、
そういうこともやってますし、今イベントとしてはそういう当事者の方との集いのようなこともやってます。 そう、情報発信してますので、どうぞ見に来てください。
はいはい、ありがとうございます。
長くなりました。すいませんね。
いい、はい、ところで、ところで和田さん、もとも僕が知ってる和田さんは、ね、松山で学校の先生だったと思ったんですけども、いつの間にか神戸に来てましたよね。今、和田さんは、ね、リハビリテーション協会の会長ですよね。
あ、そうですね。今、調子がいいかどうか分かりませんけど、会長です。
会長です。
間違いなく会長です。です
、はい、ありがとうございます。多方面の活躍で。
まだね、私たちの生活もね、より楽にね、暮らしやすくなるように、頑張ってくださってる脇津さんでした。
どうも今日ありがとうございました。
ありがとうございました。ありがとうございました。ビジョンパークでまたお会いしたいと思います。
は
い、
失礼いたします。
ありがとうございます。
今日のブレイクは武田さんの近況ですね。
ねえ、コンビニにね、いつもだったらこの収録の前に寄って行って新しいものって言ってね買ってくるんだけど、お家なのでね、もう自宅にあるものでじゃーんって書いでしょう。レモンなんです ね、うん、ですね。最近私 お取り寄せでレモンをお取り寄せして、大きいなこれはね。先ほどのね、脇さんの愛媛もレモンの産地ではあるんだけど、これはちょっと熊本レモンですね。どれぐらいの大きさかっていうと、うん、これ何ぐらいでしょうかね。普通のレモンの重さでいうとね、だいたい 150g ぐらいあるんですね。グリーンレモン、レモンってね、いつでも取れるんですね、季節
らしいですよ
ね。え、
うん、で今全然売れないんですよ、なかなか色がつかないの、緑のままずっと来て、
うんうん、そうそう、これがね、果汁たっぷりで、このレモンを取り寄せて、私は今何を作っているかというと、こんにゃの。
おお。
皆さん、
それはレモン焼酎ですか？
違うんだな。瓶の中にレモン塩、はい、レモン塩、砂糖塩、レモンみたいなんで重ねていって、塩レモンっていうもの。
うん、砂糖も入れてるの。
砂糖も入れてる。で、それで発酵するんですね。これ今まだ作って何日か経ってないので、結構しゃぶしゃぶなんだけども、今水分が出てしゃぶしゃぶ状態なんだけど、これがもうちょっと火が経つとね、トロントロンになっていくんですね。で、これを鮭のホイル焼きとか、うん、鶏肉を焼くときとかに使うわけです。サラダに入れたりとかね、そういうものを作ってたり。
美味しそうですね。
うん、そうなん、すっごいね、レモンの香りがね、いつまでも残っててね、美味しいんですね、うん、山口さんとかレモンは取れないんですか？
鉢植えのレモンがありまして、うん、今年からなんでまだ、全部で3つしか実がついてなかったんですけど、
うん、
いつまでたっても青いままだなと思いながら、1個試しに10月ぐらいだったかな、頭に1個取ってみたら、うん、もう十分ジューシーで、
ね、
でまた2週間ぐらいしてもう1個取って、で最後の1個まだ木についたままですけど、ちょっと黄色くなってきました。
あ、黄色くもなるんだ、うん、
置いとくとね、なんか春ぐらいまで持つんだそうですよ。
実に木になったまま、
そうそうそう、慌てて取らなくてもいいみたいで、もうものすごく店に置いてるものに比べたらジューシーですね。
ねえ、今回お取り寄せしたの、うん、熊本レモンもね、もうちょっと切ったらまな板がびっちゃびちゃになるぐらいのジューシー、ジューシーで、国産でも美味しいね。
しないけど、うん、うん、おすすめですね。鉢植えで十分できますよ。
春とかも取れるんでしょうか、それ。
うん、みたい。
年中？
いつまでどういう鳴らし方していいかよく分かってないんですけどね。とりあえずちっちゃな実がついてるのを買ったら、だんだんだんだん大きくなって、あ、嬉しいなと思って。今楽しんでるとこです。
こないだね、趣味は何ですかって言ったら、青虫ですっていう人がいてて。青虫が趣味ってどういうことって言ったら、青虫を育てるんです。
育てる、うん、青虫育てるとモンシロチョウになりますよね。
ほう。で、いろんな青虫を育てるんですって。
アゲハチョウの幼虫のあれは青虫というかな。
どうでしょう、ああいうね、あの、なんていうの、青虫じゃないやつ全部ひっくるめてなんて言うんでしょう、毛虫とか青虫とか。
幼虫ですよね、蝶の幼虫、
うん、あ、そう、幼虫、幼虫、幼虫マニア、
うん、うちの畑に来ませんか、キャベツとか白菜とかの間にあるのを駆除していただけるとすごい嬉しいな。
ああ、そうかそうか、そういう人にね、うん、
そうなんですよ、
はい、癒されるんですって。
そろそろ音楽の紹介の方がいいんじゃないですか。
はい、じゃあ今日はですね、レモンを持ってきたので、レモン、さだまさし。
湯島聖堂の白い石の階段に腰掛けて、君は日だまりの中へ盗んだレモン、細い手でかざす、それをしばらく見つめた後で、きれいねと言った後でかじる、指の隙間から青い空にカナリア色の風が舞う、食べかけのレモン、いじり橋から掘る快速電車の赤い色がそれとすれ違う、ハーモニー、波紋の広がり数えた後、小さなため息混じりに振り返り、遠くへ投げ上げるものよ、クランブル交差点斜めに渡りながら不意に涙ぐんで、まるで、
はい、今日のお役立ち情報は食品ロスについて、先日ちょっと触れましたよね、
うん、
あの賞味期限とか、
うん、
もったいないという話がありましたけど、
うん、そうなんですね、うん、そもそもね、その賞味期限とか消費期限のことが結構言われるようになったのは、まあそれ自体もそうなんだけど、食品ロスが多すぎるっていうのがあって、日本でね、だいたい食品ロス毎年340万トンって言われてるんですよね。340万トンってどれぐらいの量かっていうと、国民一人が年に50キロぐらい捨ててる、毎日お茶碗一杯を食べずに捨ててる感じ、うん
うん、
でこれね、私食品ロスってちょっとびっくりしたのが、食品ロスだから食べ物全体食べずに捨てられてるものを全部言うのかなと思ったら、そうじゃなくって、うん、例えば畑で作ってるじゃないですか、
はい、
で畑で出荷する前に捨てられるものあるでしょ。
ありますね。
形が悪いとかね。
ゼロではないでしょうね。
いっぱいあるですよね。形が悪いとかちょっと傷がついてるとかって言って、市場に出ないやつ、はい、あれなんかはね、食品ロス の数に入んないんですよね。あれめっちゃあるよね。でそういったものも、なんだろうな、形が悪くってもいいじゃんとかね、ちょっと傷が あってもいいよっていうふうに思える社会になったらば、この食品ロスの、340万トンには全然関係ないけど、もっと食べれるものがね、日本にはあるはずなのだっていう話。
なるほど。ということですね。
うん、うん、
武田さんが私に送ってくれた資料がありますので、ちょっと見ると、うん、日本の食品ロスは約612万トンだそうです。
そう、これ612万トンっていうとことかね、640万トンとかね、いろんな説があるんですけど、まあそれあたりですね。
でそのうち事業系で328万トン、家庭系で284万トンだそうです。
うん、それ以外にまだ市場に出る前に捨てられているものがもっともっとたくさんあるっていうやつですね。で事業系っていうのはどうだろう、メーカー自体はそんな捨ててないんだけども、
うん、
小売店で買わずに、買ってもらえずに賞味期限が捨てられ、来る前に捨てられるものとか、あと問屋の状態、うん、問屋ですね、
うん、
卸売の状態、うん、メーカーが出荷してで、卸売通りますよね。そこ で商業、今までの商業ルールだったら、問屋から出荷するときにもう賞味期限が3分の1来てたらもう出荷しない、でそれで廃棄されるっていうのがあって、その3分の1の、前回も言ったかもしれないけれど、6ヶ月の賞味期限のもので、問屋にある時点で残り4ヶ月になったらもう出荷せずに廃棄になっちゃったとか ね、
そうですね。
でそれを今いろんなメーカーさんですね、食品メーカーさんが一緒になって、食品産業業機械かみたいなものを作って、メーカー同士でどうにかできないかっていうことを話し合ってて、3分の1は早すぎるだろう、ので2分の1にしていこうよみたいなね、活動もしてはるんだけど、あとはお店に並んだ時点で、それでもやっぱし消費者が買ってくれなかったらどうしようもないんだよねっていうことですよね。私たち、
ちょっと今のところ武田さんが資料をくれてるんで、うん、ちょっと私読んでみましょうか。もともと3分の1ルールっていうのがあったんだそうですね。
そう
で6ヶ月間の賞味期限のある商品だったら、メーカーからスーパーに渡るまでの卸の段階が2ヶ月を過ぎたらもうアウト、
うん、
でそれから、店頭で販売されるまでの間に2ヶ月過ぎたらその時点でアウト、だいたいその時はスーパーとかの倉庫にあるんですけどね、
うん、
でお店で売ってる間に2ヶ月過ぎたらもう賞味期限が来てしまうから当然廃棄と、
うん、
いうこの3分の1ルールがものすごく多かったんだけども、少し伸ばそうじゃないかというルールに皆さんが変えて、スーパーで並ぶところまでで5ヶ月間は捨てずに行こうよと、前は4ヶ月だったのが5ヶ月捨てずに行こうよと、お客さんは売り始めて1ヶ月の間の中で1ヶ月過ぎちゃったらもう捨てると、まあ、賞味期限6ヶ月の商品ですよ、
うん、
っていうこと。
前までその残り4ヶ月だったのが残り、じゃあ4ヶ月まで
は、はもうちょっとみんなで卸売とスーパーのところ合わせて5ヶ月なんで、そこの間で廃棄期限はもうちょっと緩くして、前は2ヶ月で捨てたのは卸の時に2ヶ月で捨てたのを3ヶ月まで持たせて、販売店で2ヶ月で、まあ、お客さんは1ヶ月と、
うん、
ところでやりませんかみたいな
そうですね、やれたらいいねみたいなことですね、まだそれができたらいいねっていう話をしてはるとこですね。
あとは納品期限っていうのがなんかあるみたいですね。そうなの。傷みやすい商品は消費期限として、食べたら過ぎたら食べない方が良い期限、
うん、豆腐とか牛乳とかね。
であと劣化が遅いものは賞味期限を重視して、美味しく食べるにはこの辺ぐらいまでがいいよと、
うん、
その先はまだずっと食べられますと。
そうでね、うん、このね、消費期限っていうのがそもそも、賞味期限ですね、賞味期限っていう言い方がね、うん、そもそもややこしに違うかっていうね、そうそうそう、食べれる期限だと思われちゃう、
うんうん、
でその言い方を変えようかみたいな話もあったりして、美味しさ目安とかね、
うん、
そうそう、美味しさ目安、
あ、もうコンテストやったみたいですね。
そうそう、
消費者庁が、
うん、
コンテストをして選ばれたのが、大臣賞が美味しい目安、
うん、
賞味期限のことを美味しい目安と言いましょう、または消費者庁長官賞は食べ頃目安、飲み頃目安という言い方を使いましょう、
うん、
いうのがコンテストで選ばれたんだそうです。
そうなんです。そうすると、あ、捨てなくてもいい、あ、賞味期限というと食べてもいい期限かと思っちゃう人が結構多い。
そうですね、食べてもいいんですよ。
食べてもいいんだけどね、
これがピークですよ、で、うん、ここから徐々にちょっと味が落ちるかもしれませんという、
うん、全然落ちないものもね、そこから熟成してより美味しくなるものもあるんだけどね、
うん、らしいですね。缶詰なんかはここから先美味しそうですね。
そうそう、そういう言い方に変えたらもうちょっと消費者にも分かりやすくなるんじゃないかっていうことで今検討してはるというね。
皆さんに協力いただきたいのが陳列棚の、
う
ん、
後ろから取らない、
後ろから取らないでよというやつね、を運動してるところが多いんですってね。
そうなんです。そんなに多いのかなと思ったらね、やっぱりね、多いんですって。それで捨てられるものがね、かなりの量なんですよね、
うん
うん、
お店で買うときに同じもの並んでたら、うん、奥の方から取るんですよね、皆さんが。
前の方にあるのがずっと売れ残っちゃって、それが結局廃棄されるっていう量がね、かなりの量があるということで、一つ二つがね、そんなもんじゃないんですよね。
ランダムに置いて選べないように。
ああ、見るんでしょ、きっと日付を。
どうやっても見るんでしょうね。
ね、結構あの視覚障害者見えないんだけど、やっぱり気にする人がね多かったりして、うん、やっぱり気にするんですね。いや、
これはまあ皆さんの心理としてある程度理解できますよね。
でもそれが別に賞味期限で食べられなくなる期限だと思ってるからそういう風にするんだけど、うん、そうじゃなくってっていうのを浸透させていくといいのじゃないかなっていう、う
ん、手前取り運動っていうんだそうですね。
前の方から取りましょう。ポップ
コーンとかの運動は手前取り運動。
どうやったらね、そのでもそうなんですね、捨てられちゃうんだけど、あと期限があと1週間とかになっちゃうと、もう廃棄とかの方に行くんだけど、それもなんかもう買いやすいシールをつけたらいいんじゃないかとかね、食品メーカーさんたちね、いろいろ考えてらっしゃるので、私たちも協力していきたいなと思いますね。うん、
うん、
そう、なんかね、安くなって賞味期限が近くなってて安くなってたりすると、なんかケチケチしてるみたいで買うのが恥ずかしいとかっていう声もあったりするんじゃなくって、食品ロスに私たち貢献してるんですみたいなね、食品貢献シールなんか作ったらいいんじゃないのとかね、食品ロス貢献シールなんかがついてたらいいんじゃないのとかね、消費者団体さんもいろいろ意見を出したりしながら、
いろいろ課題があるんですね。
そう、
じゃあもうちょっとこう途中段階で時間を食わないようにしたらいいじゃないのとかいう当然考え方はあるんだけども、
うん、
注文を受けてから作ってたら納品が間に合わないと。
そうそう、
だから見込みで製造先に始めとくんだと、
うん、
そうすると、注文来る前にもうすでにメーカーの段階である程度日数食ってしまうと、
うん、
いうこともあるんだそうですね。
そうですね。で、大手のその販売店さんなんかは大量に仕入れとか貼るので、その分ストックを持っとか貼るので、で持ってて あ、やっぱし、バシませんでしたみたいなんで廃棄されたりするので、これ食品ロスの問題って、その食べ物が捨てられるっていう問題だけじゃなくて、廃棄するのにも、やっぱし燃やすのにすごくエネルギーがかかってるとか、いろんな問題をはらんでいるのでありますよね。
うん、ということだそうで、まあどちらにしてもロスは皆さんない方がいいし、結局はこのロスが大きいからロス分の費用も含めて、値段が決められてるんですよね。
そうなのね、
だからここがうまくいくようになると、値段も本当は下げられるんですよね。
そう考えてるとなんかね、やっぱりもったいないことしてるなと思いますよね。食べられずに捨てられて、捨てられるものにまた費用をかけて燃やしたりとかね、廃棄するのにね、なんか何億円もかけて燃やしたりとかね、それがまた消費者に返ってくるっていうのもね、あるので、
だからこの辺を協力すると、単にメーカーとか販売者を儲けさせるだけじゃなくて、
は私たちにも返ってくること
ができるようになるという皆さんの利益が一致してるから、手前から取って食べちゃいましょうよと、奥から取らないようにしましょうよとかいうことですね。はい、わかりました、というふうなお勉強をしてきたんですね。
そうまあね、そうなんですね。その話はね、何回かね繰り返し聞いてるんだけど、何回聞いてもそうだよなとか思うので、ぜひ皆さんにもお伝えしたいと思いました。
はい、はいはい、ということで食品ロスについて武田さんの授業でした。ありがとうございました。今週も、盛りだくさんでしたね。
11月も終わり、最後の11月の週の。
そうですね、11月も終わりですね。もう本当に冬ですね。今が冬ですね。
今年ね、寒くなるって言ってるけど、どうなんでしょうね、実際ね。
ここのところ、私に言わせればもう、ここ十数年ずっと寒くもなんともないですよ。関西地方は。
昔ね、子供の頃なんか耳がちぎれそうとかっていうのあったけど、そんなのね、経験したことないですもんね。
もう最近コート着ないですもん、私。
コート着ます。
今は着ないんです。
松口さんは着ない
でしょ。北海道とか出張が入ると困るんです。
あー、コートがない。
コートがないといけないから、まあその時だけコート着ますね。
前回、前回じゃないですね、だいぶ前に第5回の時かな、来てくれたね、北海道の王ちゃんが言ってたけど、名寄はマイナス30何度になるとか言ってたけどね。恐ろしい。
北海道着陸前に千歳空港の気温はただいま氷点下25度とか言われて、冷えってなったことあります
よ。千歳でもそれぐらいになっちゃうの？
ありますよ、ありましたよ。
へ
え。20度切るとね、もう耳痛いですね。
したことないな。
で、来週以降ですけれども、
はい、
どんなお話ができるのかな、ちょっとまだ予定は確定してませんけど、一つは網膜投影の技術を使った視力の弱い方でもテレビやスマホの画面が見えるファインダーというのを開発してまして、クラウドファンディングが始まりましたので、その責任者の川辺さんに出ていただこうかなと思ってます。次の週か、その次のどちらか、私も実は当事者なんですけど、
関わってらっしゃるということで、
ということでまたこういうお話集めて、ゲストをお呼びしますので、楽しみにしていただきたいと思います。
はい、
はい、はい、今週のこれでおしまいでいいですか？
ですね。はい、
はい、
今日もどうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
また来週です。刻むよ渋滞抜けたら